藤沢歴史探訪、今月は長後地区の歴史と羽沢や資料館についてというテーマでお届けしています。今日お話を伺いますのは歴史散策の会のメンバーでいらっしゃいます横山さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
先週長後が栄えたきっかけの一つとして交通の要衝だったという話がいろんなですね道をご紹介していただいたんですけれども、さあ横山さんにはですね今日はですねさらにどんなことで栄えたのかというですね具体的に詳しくお話を伺っていこうと思います。まずその一つのきっかけとなったのが富士山の噴火だったということなんですけれども、これどういった時代に噴火があったのか、またどういったことで栄えたのか、横山さんご紹介いただけますか。
これはですね1707年に宝永の大噴火というのが起きました。で、宝永の大噴火というのは非常に大きな噴火で、今でも富士山の中腹あたりに大きな火山口が開いてますけども、そこから火が吹きまして、当時この長後地区では30センチの火山灰が降ったと言われています。そして江戸でも、そんな記憶は定かではないんですけども、数センチ以上は降ったと言われています。そのためにこの辺の地域は30センチもの火山灰が積もりまして、その前まであった元大山道というのがあったんですけども、それも完璧にその火山灰で埋もれてしまいました。それでもともとはその元大山道のところの今でいうと上宿という言われているところが一番栄えていたというか、そこに立て場があったんですよね。ところがその火山灰によって通行できなくなった。それでこの辺の住民は地域のね大山参拝してくれる人が宿泊するところをと建てようかという話になって、それで宿泊所を設けるにはどこがいいのかといういろんなそういう話であって、この長後の駅そばに旅籠を3軒作ったと言われています。それでそこに江戸から大山まで行く途中のこの長後、ちょうど中間点60キロメートルなんで、ちょうど中間点で、そこで一休みして、そこからまた今度大山に向かったという話なんです。
もう本当にいろんな人たちが利用した地域だったということなんですね。もう昔から栄えてたということでご紹介していただきました。そしてその栄えたものの一つに、実はここ養蚕も盛んだったみたいなんですけれども、横山さんどんな感じだったのかご紹介いただいてもいいですか。
養蚕業と一口に言いますけども、日本全国意外と養蚕業というのがやってまして、ここは平安時代から税金租用帳というのがありますよね。それで絹織物、綿織物を朝廷にですね税金として納める、そういう面で昔からそういう産業があったということが確かなんですよね。そしてそれが明治の末期に貿易機構ができたために、その生糸が非常に高値で、相当高値で売れたわけですよ。それでもうこの辺の地域の人たちは一気にその養蚕業になだれ込んでいったんです。その地盤があったんです。なぜならば信州、甲州っていうのはもともとがそういう地盤がすごくあった。それでこちらの方もかなりそういう地盤があったために、一気に、それでまだ横浜港に近かったというのが非常に重要なことで、それで発展していったということなんです。それで甲州と信州の盆地っていうのは、その水田の適地が非常に少なくて、排水が非常に良いということで、鉱石大地と昔から言われているんですけども、そういう大部分を占めているために適している作物っていうのは、果樹類とか桑とか、そういうものが非常に適していて、お米とかというのはあんまり適してなかったんですよね。それでそういう産業が昔から発達していたということが言えると思います。それで実はこの古来養蚕が盛んだった理由っていうのは、ちょうどこの長後のすぐそこに内本市という地区があります。その地区のところに宇都持神社というのがあるんです。その宇都持神社の祭神っていうのは、要するに枠結びの神と若草壁の命という、要するに養蚕を司るそういう2つの神様が祀られているわけです。ということでわかるわけですよね。で、横浜から長後への道は神奈川のシークロードと言われていまして、養蚕の地盤があったということを忘れてほしくないと思います。で、もう一点、実は藤沢の駅のそばに若尾山公園っていうのがあるんです。 その若尾山公園っていうのは若尾育三というのがいまして、その人が生糸貿易で莫大な財を成した、そういう公衆財閥であったんですね。で、若尾育三っていうのは1829年に山梨県で生まれた。そしてその彼は砂糖とか綿花とかそういう生糸とかそういういろんな商売をしていたんですけども、ちょうどその若尾山のところは2万坪の広大な庭園があったんですね。そこでこちらの地区の持田さんと非常に交流を深めて、それで精神社という会社を作って、それでますます養蚕業を発展させていった、そういう経過があります。鉄道が開通して藤沢にも今度いろんな資本が投入されまして、製糸工場がたくさんできました。1903年にはその若尾育三は埼玉県に若尾製糸工場を作った。それが若尾第二製糸工場で、こちらの方は持田第二製糸工場は持田角左衛門という人が長後の製糸工場第二工場を作ったということで、最新の設備を持っていまして、そういう設備で非常に生産量が上がりまして、良質な繭ができまして、かなり財を成したということが言えると思います。それで1500名の女工さんがいた。その女工さんが土曜とか日曜のお休みの時にドドッとこの長後の町に来て、長後はより栄えていったという、そういう経過があります。
富士山の噴火、そして養蚕ということで長後が栄えたということをですね、具体的にいろんな、ね、きっかけがあったということでご紹介していただきました。横山さん、他に何かありますか？
長後の古い家を訪ねますとね、必ず防災井戸というのがあるんですね。どうしてあるのかというと、やっぱりね、この辺は水利が非常に良かったんですね。特に引地川と境川の真ん中であったために、水が非常に豊かに湧いてくるわけです。地名的にも滝の上公園とか今も現在ありますけども、そういう面で水に関する地名が結構ありまして、非常に水に恵まれていたと。ですから住むのに非常に良かったというところですね。
なんか昔から住みやすいとこだったんだなっていう感じがねしますね。そしていろんな人たちが本当にここを拠点としていろんなところに行ったっていうのもですね、なんかこうロマンがあるなとお話聞いていて思いました。さあ、今月はですね、長後地区の歴史と羽沢や資料館をテーマにお届けしています。今日お話を伺いましたのは、長後が栄えたきっかけ、具体的にですねいろんなお話していただきました。歴史散策の会のメンバーでいらっしゃいます横山さんでした。ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。